大変長らくお待たせいたしましたが、答案についてコメントいたします。で、今回ですね、結果をお知りになりたいということでしたが、評価が B で、その判定結果いただきました。で、それがですね、BAB ということで、まあ、ちょっと惜しいなというふうに感じます。で、いただいていた疑問点は、その必須科目がなぜ B なのかということでしたけれども、選択の3はいかがなんですか？そちらも、一応同じ評価ということですよね。で、答案、せっかくすべていただきましたので、それぞれ申し上げたいと思います。まずですね、最初の必須問題。こちらはですね、問題文を一番に書いていただいて、その後、回答を書いてくださったんですけども、やや問題がありますね。回答の内容にですね。で、簡単にメモをしておいたんですけれども、最初のページはですね、この課題、割とよく書けてるんですけれども、まあ普通このぐらいの書き方で合格される方多いんですが、まあ私どもの講座ではさらに点を取れるようにということで、まあこういう問題点レベルでとどめておくのではなくてですね、技術者の視点で解決方針まで示すようにということを申し上げています。つまり安価で、この動機づけ難しいっていうんですけど、グリーンな経済システムがですね、まあそれは、まあ、問題なわけですよ。水素燃料車普及のためにですね。で、じゃあどうやったらいいんですかというのが見えないから、まあ、この動機づけ難しいというふうにとどまっているわけですね。そこに、まあ、解決方向を示すような技術的な視点で提案していくと非常に力説できると思いますけどね、そのエンジニアとしての視点を。丸二のストックの国土の価値、これは災害のことを書かれてますけれども、災害リスク、これ、ちょっと答えが違うようですね。ですので、これ次のページで後ほど申し上げます。3、丸3の持続可能な区域、これは、なんか具体例が出てきてですね、それで、なんか、文字数を割いてるんですけども、こういうことではなくてですね、もっと一般論的にですね、課題を述べた方がいいと思いますけども、この具体例の事例がですね、後ほどたくさん出てくるんですが、あまり増えるとですね、本来の言うべきことが失われてしまいますので、というか具体例を挙げる必要ないんですよ。これはまあ何か、専門知識をアピールするとかですね、そういう狙いがあったかもしれませんけれども、逆効果となる場合がありますので注意してもらえますか。まあ、結局この持続可能な区域というのもですね、エコロジカルフットポイントとかですね、バイオキャパシティとかいろいろあるんですけども、じゃあどうやってやるのかっていう答えがないんですよね。あるのは蒸気の偏在を正すことっていう、なんか悪いことを直す、どうやって直すか、それは考えてないけど、まあ悪いことを放置したらいけないんですって言ってるだけで、いや、それって見ればわかることで、技術者の視点じゃないんですね。市民の視点ということが言えますかね。市民じゃ解決しないから技術者に課題を問いかけているわけで、それだと技術士らしい答えにならない危険性がありますね。で、本題は次なんですよ。2の解決策。ここでまあ皆さん点を取るんですけども、残念ながら今回ちょっとこのご理解が違ったようで、国土のストックとしての価値の向上ってあるんですよ。国土交通省の戦略に。 で、それはですね、違う内容ですね。気候変動とか生態系とか、森林環境、コンパクトシティ、マイクロプラ、スチックとかですね、海洋ごみですね。で、こういうことを言わなきゃいけないんですけども、ちょっと違いましたね。まあ、それは仕方ないですね。まあ、それは、あまりこういうなんか、どれか一つをですね、選びすぎると答えでなくなってしまいますね。3の懸念事項、波及効果懸念事項に参りますが、ここは波及効果がないじゃないですか。2で正解を取れたらですね、あとはこの波及懸念が、採点対象となりますが、残念ながらここ波及効果っていうのはプラスの貢献する効果であってですね、資産の毀損とかですね、そういうデメリットの話ばかりじゃないんですね。メリットデメリット両方を、求めているということですね。で、その次のページはですね、ちょっと特定の事例の話が長すぎますね。ここまでなくてもいいと思いますよ。で、あとですね、4、業務遂行に技術者として必要な要件、これも自らの体験ですね。で、まあ、こういうことをそんなに求めてるわけじゃない。もっと体験はそれとして、この物件について言えることは何かという意味ですので。あと最後のですね、この使命とかですね、なんか主張とか、そういった抱負とかですね、これはなってもいいと思います。これは高等試験で採点対象となることであって、筆記試験ではこれは採点にはなりませんので、というかですね、これ全員がこれ始めたら大変なことになりまして、答案が少なくなっちゃうじゃないですか。せっかく答案で採点しようとしてるのに、文部科学省は問題出して文章でその問いの 1,2,3,4 を点数つけなきゃいけないわけで、各自がですね、そう点でバラバラにそういう、独自の主張を始めたらですね、試験にならないですね。まあ、なんか厳しい言い方をするとルール違反になってしまいますので、あまりこういった後付けはされない方がよろしいかと思います。次に、任意問題ですね。2の1問題は、除染の問題でしたね。で、こちらは非常によく書けてると思います。原子力問題、ちゃんと得点できてるんじゃないかと思います。まあ、A 評価ですから言うことないですね。2の2も同じですね。ただし、ちょっと、この体験の話が長かったですね。危ないかと思いますよ。2ページ、あ、1ページの下の方の、このハリケーンとかですね、ゼロアワーとかですね、リードタイムとかですね、南伊勢町とかですね、まあ、そういうのを出さなくても点は取れますから、あと、最後のページの3と書いてある祭りの公衆の安全で勤めたいとかマネジメントしたいとかですね、これなくてもいいと思います。まあ幸いでしたけれども、今後ともこれが通用するとは限りませんので、ご注意いただけますか。次に3の2に参ります。自然災害に起因する有害物質の漏洩ですね。で、これはですね、ちょっと答えが、方向性が違いましたね。で、課題及び内容といってですね、公的に開示し対策する法として、土壌汚染対策法による何とか何とかっていう、まあ、いきなりこうなんか、これに、特化した話に持ち込んでですね、何とか言いたいというところですけども、それやったらですね、答えが、狭まってしまうじゃないですか。部分的な答えになってしまって、いや全体知りたいのにそんな部分のことでは解決しないですね。ですので、これちょっと失敗だったと思いますね。で、 まあ、かろうじてというか B 評価になってますけど、これやるとですね C になる場合がありますので、今後は注意してもらえますか。この答えをですね勝手に絞り込んだらアウトですよ。で、いや、それじゃあその広い視点で考えることができなかったということですけども、いや、そんな難しい話じゃないですよ。で、これはですね、最初のページのですね、問題文のところに図を貼り付けておいてきましたけれども、まあ、この上の図は漏洩源からですね、経路があってですね、途中の、まあ、モデルがあって結果があるという。で、下の図はですね、左から温暖化の気候変動でもって、その、経済に影響していくという流れで、下の身の図はですね、これはいろんなその、タイミングというか段階ごとにですね、どういう問題があるかということを書き出したものですけれども、要はですね、この自然災害に起因する有害物質の漏洩っていうのは、まあそうですね、例えばですね、例えばというかですね、一番象徴的なのは東日本震災における原発の放射性廃棄物漏洩問題と同じなんですよね。まあ、それを、に典型的に見られる現象ですけれども、自然災害があって、自然と有害物質っていうのはですね、そんな直結しているわけがないわけで、自然からですね、何か出てくるって、まあ、あまりない。それよりも、有害物質がですね、人工的に蓄えられている場所から発生するっていうのはよくあることで、そういう流れをですね、考えていくという問題なんですよ。で、まあ、土壌汚染対策というのはですね、これはすでにその土壌に蓄えられた汚染物質に関することを言ってまして、それがまあ改めて拡散しないようにということですが、そうではない現在稼働中のですね、地上にあるその有害物質が自然災害の影響で拡散していくということが考えられるわけで、そちらのことをモデルとして問題をお考えになったらいかがでしょうか。そうすると答えが見えてきますね。まあ、ということですので、ちょっと内容的にですね、土壌汚染の方に行っちゃってですね、もうこれ以上申し上げることないというか、まあ、全部考えなさないといけない。私も申し上げようがなくてですね、困ってるんですが、なぜ3問題についてコメントを求められなかったのかっていうと、まあこれ、ご自身で全然納得されてない答えなのかもしれませんが、まあ正解はですから、このようなことをですね、改めてお考えになれば、そんな大変じゃないかと思います。で、以上、添削については以上なんですけれども、なお私どもの講座ではですね、こういった考え方とか方針の整理とかですね、これを答案ごとに、マンツーマンでコーチングやっておりまして、まあ、すぐこの正しい考え方が身についてくるということがあります。で、添削回数無制限で、音声ガイドでご説明しますので、今お聞きになっているこの音声ですね、こういった形で知見が伝わりますので、理解しやすくて、合格が早いということが、特徴です。ぜひご検討いただければと思います。技術試験はですね、合格率 13% になってまして、まあ、期待値、合格の期待値はですね、1を目指すには7回ぐらい受験しないといけないんですよ。で、実際そういう方もいらっしゃいます。でもそれは、まあ、非常にもったいない話でして、講座 の、まあ、支援を受けてですね、できたら1回で合格するように、 お考えいただければと思います。費用かかりますけれども、自己投資だとか自己に対する投資だとお考えになってですね、ある程度は仕方ないかと思いますね。これは暗記の試験では合格できませんので、応用力をですね、なお高めていくというのは暗記ではできないんです。一人で暗記してチェックする機会がないとですね、応用力っていうのは高まりませんので、そういったやり取りを通して、知識のやり取りを通してですね、その学んでいくというのが一番早いです。どうかご検討いただければ幸いです。ではコメント終わります。